タエと彦助第7回。その若さで自信に満ちた仕事、誠に感心である。師匠の教えがさぞ良かったのであろう。しかし自信と慢心は表裏。論語に師曰く、智者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れずとある。これは知恵のある人は迷わない、仁のある人は不安にならない、勇気のある人は恐怖しないという教えじゃ。タエさん、今のお前は迷うておる。本当に知恵のあるものは迷わぬものじゃ。知恵も技も人がなすもの。人の心動かずしてことは動かぬ。また己も同じ。よいな。死山はそう言い残すと、タエの肩を二度ポンポンと叩き、その場を去っていった。タエは難しい話に褒められたのか叱られたのか分からず、彦助の顔を見る。彦助は消えかけた松明に木切れを差し込むと、火の粉と同時に周辺の明るさが戻った。タエさん、志山先生はあなたのことを褒めたのですよ。その上で、あなたならこの問題を解決する知恵があるはず、迷わず自信を持って進みなさいとおっしゃったのです。そう言われても、学問で池ができるのであれば苦労はしない。タエには全く納得できる言葉ではなかった。夜も更け、男たちが寝静まった頃、彦助の母沢は片付けを終わらせた。ふと縁側に目をやると、そこには月の明かりだけに照らされて寂しく腰掛けるタエの姿が浮かび上がっていた。タエさん、顔も体もドロドロではありませんか。風呂が空いたので一緒に入りましょう。突然の誘いに断る理由もなく、二人は風呂に入った。タエさんは肌も日に焼け、仕草も男なりじゃが、やはり女子なのですね。その上器量よしじゃ。さあ、背中を流してあげましょう。
はい。
人に背中を洗ってもらうなど初めての経験である。顔はこわばり、背を丸めた姿を見かねた沢は、そのように肩に力を入れたままでは脇の下が洗えませんよ。もう少し力を抜きなされ。それに、タエさんの笑顔を見たことがありません。おなごの笑顔は国の宝じゃ。ほれ、笑うて。湯気に煙る向こうに見えるタエは、顔を緩める努力をするが、うまく笑顔を作れない。それどころか、虚しい気持ちが溢れてきて、涙すら浮かべている。
私は男でも女でもありませぬ。職人じゃ。職人にはそのようなことは必要ありません。
悔し紛れに心にもない言葉が口から溢れ出る。それを聞いても、タエの背中をこする沢の手は止まらない。よいよい。笑えないときには、阿弥陀如来と言うてみなされ。
え？
そう、阿弥陀如来。
阿弥陀如来。
ほら、笑うた。タエさんが笑うた。思った通り器量よしじゃ。タエは頬をあからめ、恥ずかしさを隠すため両膝に顔をうずめるのだった。二日後、彦助は高木村の世話役金松伊兵衛の家を訪ねていた。池の拡張工事で水の下に沈むであろう奥目さん宅について話を聞くためだ。あわよくば村のために協力してもらえないかと説得するつもりである。伊兵衛は難色を示した。タエの言う通り、先祖伝来の田畑は百姓の命であり、それがなくなるということは家が途絶えることなのだ。ならば代替え地という方法があると提案した。現代では当たり前となった区画整理。地権者が同等の土地と取り替えることで、土地収用せず一気に都市の形を変えようとする方法だ。その斬新な提案にもかかわらず、伊兵衛はさらに難色を示した。百姓の土地への執着は非常に強い。代わりの土地など先祖に顔向けができぬと嘆くというのだ。悲観的な伊兵衛の態度に業を煮やした彦助は、
自ら奥目さんに直接交渉することにした。奥目さんは教えられた通り、一人息子とつつましやかな百姓を営んでいた。彦助なりの説明と高木村新田村の事情を熱く語った。しかし悲観的な伊兵衛が言った通り、いやそれ以上の反発になすすべもなく、途方に暮れて帰ろうと家を出た。その時、他の奥で何やら作業をする二人の姿が見えた。一人は奥目さんの息子だろう、もう一人は田江だった。走り寄ると田に水を引く堰が朽ちているので直しているという。その修繕方法を奥目さんの息子が熱心に見ていた。もし水の底に沈むのなら無意味なことではないのか、心配顔の彦助が問う。しかし田江は黙って堰の修繕を続けた。真新しい木を組み、水路に取り付けると背伸びをして真っ青な空を見上げる。もう良いではないか、この田は良い田じゃ。この堰さえ治れば秋には豊かな収穫が望めるぞ。泥だらけになりながら半日以上かかって堰を完成させた。田江は何も言わず奥目さんの田を後にする。彦助も昇進を抱えたまま田江の背中を追うようにあぜ道を歩いて帰った。日が陰ってもまだまだ暑い帰り道、田江は彦助に殿様に会わせてほしいと願い出た。会ってどうするのかと聞くと、自分の見立て違いでため池ができないことを話したいという。そんなことになるとただでは済まない。藩主が決めたことを撤回させることなど、この時代死罪にも値する。しかし田江は譲らない。できぬものを何度考えても同じじゃ。第一、見立て違いをしたのは私だ。死罪にでもなれば村の衆も許してくれるだろう。腹はすでに決まっているようだ。返す言葉がなかった。本当にどうすることもできない自分が腹立たしかった。